新平家物語連続後期第185回鎌倉殿の巻風流陣吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は70歳を過ぎた斎藤実盛が平のこれ森軍に加わった場面をお送りしました。平家の味方である大場景親に仕えていた竹下大六という者の話によると、大場の軍勢は源氏の不意打ちによって壊滅に至ったとのことでした。大六によれば、その後彼は他の仲間たちと伊藤助親を頼って伊豆の南へと落ち延びていったとのことでした。ところが頼朝の軍はしっかりと伊藤助親の軍をも吸収していました。不意打ちを受けた伊藤の軍は敗れて、助親入道や息子の助清らは船で駿河灘へと逃げようとしましたが、捕らえられてしまい、鎌倉へと差し立てられてしまったとのことでした。そんな状況の中で、大六はいかにしてここまで逃げてこられたのでしょうか。大六によると、強情に源氏に対して屈服しない者は次々と首をはねられましたが、降参した者は造兵に加えられ、生きながらえたということでした。大六は老いた母を持って降伏した後、隙を見て逃げてきたということでした。大六の話を聞いた斎藤実盛は、この事態の急変をこれ森や忠則に知らせなければと思いました。さらに大六からの情報によれば、源氏の軍勢が伊豆の江ノ原や下田の浜などから兵馬を大船に積んで駿河灘をはるか西の方へ渡航しているとのことです。それを聞いた斎藤実盛は、咽頭二郎常吉に敵地へ入って、それが本当かどうか確かめてくるように命じます。実盛は富士川を渡っていく二郎を見送った後、野営のうちへ引き返しました。それでは本文を見ていきます。これ森、忠則などの中軍はまだ清見方、袖師の裏に中軍していた。今日一日の行軍もわずか五六里しかはかどっていない。
昼のうちは疲れ果てるが、さても、よよの酒のうまさよ。
都では味わいも得ぬことばかりぞ。
ゆうべは手越しの月、今宵は清見方の月。これが戦の途中でなくば、どんなに楽しいことであろうに。
磯松から磯松へ張り巡らした帳のうちで、年頃も皆似たような金立ち武者はそんなことを言い騒いでいた。有森、三森、則国、中森、友則など、皆一門の列旗である。そこにはまた、手越しの遊女たちが入り混じって、酒の供を助けていた。遠征の陣中に、婦女子を連れ歩くなどは、別に意図するほどなことでもない。上古の異臭である。だが、今度の場合のように、おびただしい遊女軍がつきまとったことは、おそらく遠い前例にもなかったろう。
音に聞く、都の殿原が、雲の行くほど下るというのに。今を置いては、平家の金立ち衆の袖の下にも触れるときはない。
およそ街道の宿場にある彼女たちの間で、今度の平軍の10日ほど彼女らをして千載一遇の思いをさせたものはない。一目でも一石の慰安にもと、彼女らが遊女名画に躍起となったこともだが、もう一つの大きな理由には今年の不作ということもあった。富士箱根からの東を除き、街道の西部へ寄るほど今年治承4年は大不作で、百姓さえもまして遊女たちの暮らしは飢え乾いていたのである。
来るな、寄りたかるな、馬についてぞろぞろ後を追ってきてはならぬ。
みちみち馬映えでも追うように叱ってゆくが、彼女たちはキャッキャと笑うだけで軍の後についてきた。わけて夕べからの手越しの遊女は、古くから著名なひなぶりと特色を持ち、王冠の旅人を納札したものである。金立原は手もなく彼女らの虜になっていた。いや、ここの陣幕だけでなく、陣営の見られるところ、かがり火のあるところ、女の叫声が聞こえないところはない。だが、さすが大将これ森や副将の忠則、侍大将上総の神、藤原の忠清などの上将がいる一営のうちだけは静かであった。と言っても、四分の家がないではない。長者の娘といったような両家の姫が四五人ほどいた。はしたない立ち入れなく酒を勧め、 求められれば扇拍子で雛歌を歌い、つつましげにはべっている。さて、戦場においても風流ぶりが抜けることのない平家の金太刀たちです。副将である薩摩の神忠則は、かつて宇治の民部卿忠文が将門征伐に下った際、軍艦の清原の重藤が口ずさんだという監視について思いを馳せていました。なかなかその文句を思い出せずにいた忠則に、忠清は、魚臭の火の影は寒くして波を焼き、駅路の鈴の声は夜山をすぐと教えました。ちなみにこれは藤原の金刀和漢漏洩集にも収録されたと純格による監視です。そんな中、忠則は大場からも伊藤からも何の使いもないことについて案じました。途中の変があってはならないと、わざと使いを控えているのではなどと話し合っていた時、女の一人が、何者かが幕の陰で泣いているようだと言いました。忠清が陣幕の裾を上げると、そこにいたのは斎藤別当実盛でした。それでは再び本文を見ていきます。
実盛殿、いつ先陣から戻られたぞ。
忠清の動きだった。とがめるような針をどこかに含んでいる。
一大事なあって、今朝神原の先陣を立ち、十里が間をただいま突き申した。
先方捨てて戻ったのもいかがと思われるが、何故さようなところで一人泣いておられたのか。
哀れ、さしも平家のご恩も今は末かと嘆かれて。
な、何？
方々、この実盛も20年御一門の橋に買われてきたものゆえ、林に場所も考えられ、さりとて物の負の生涯、あだに死ぬも口をしゅうござるまま、つい無念なきを漏らしていたわけでござる。
これ森は顔色を変えて、さても心得ぬことを口走る別当かな、これ実盛。
はい。
平家の運も末とは何を指して申すぞ。
ご覧ぜらり、今宵清見方の御神の様、またここのこの手たらく。
酒を飲み女がおるの悪いというか。
それのみか。
なお、何を言いたいのだ。
西国機内ばかりと思いのほか、五島家の道々にも満ちていた金民の群れが、方々の御目には止まりませんでしたが、この狩り入れ時の端境というのに、泡も冷えも食えない者の姿を、のきはのきはのたつきの様を、実盛はこの目で見つつくだってまいりました。
軍領のことか、老人だけに先行きの兵糧を今から懸念しおると見える。
さなきだに乏しい稲を数万の軍兵が稲子のように食べ荒らしてゆく、この恨みは源氏勢より恐ろしゅう存じまする。
実盛殿には血と頭がどうかしたそうな。ご老人、どうかしたに違いないわ。
忠清は大いに笑った。それもおかしくて出た笑いではない、底冷たい悪意を隠した声だったが、実盛は無視して両将軍へ向かい直していた。
ほどなく藤川ご着陣と相なりましょうず、さあれ、その前にご戦略を立て直して臨まれぬことには勝ち目はおろか、お互い生きて都へ帰ることはできますまい。それやこれ思えば思うほど憂えられてなりませぬ。
黙んなさい、実盛殿。
忠清はまた横から声を荒らげた。さて、この後不吉なことを言うなと声を荒らげる忠清に向かって、実盛は大場も伊藤もすでに敗れてしまったことを語ります。そして、もし源氏の軍勢が飢えた民を狩り集めて街道を立ってきたら、平家軍2万騎の食料も断たれてしまうと述べました。ですが、どんなに説いても実盛の言葉が信じられることも受け入れられることもありませんでした。結局実盛は一人で都へと帰ってしまいました。本日の授業はここまでになります。